We are thrilled.
テンプルスクエアでのこの美しい夕べに、末日聖徒イエスキリスト教会中央若い女性集会に皆さんをお迎えすることができ、心から嬉しく思います。今晩私たちはユタ州ソロトレイクシティのカンファレンスセンターや各地の集会場で、多くの若い女性、母親の皆さん、指導者の皆さんと共に世界中で集っています。これは素晴らしい光景です。この会を管理するトーマス・S・モンソン大館長から司会をするよう依頼されました。私は中央若い女性会長のイレン・S・ダルトン姉妹です。この会には愛する預言者トーマス・S・モンソン大館長と顧問であるヘンリー・B・アイリング館長、ディーター・F・ウークトドルフ館長、また十二使徒定員会のニール・L・アンダーセン長老、70人定員会のクレイグ・シー・クリステンセン長老、ブリッシー・ヘイフェン長老、そしてH・デビッド・バートンビショップが出席してくださっています。神権を持つ兄弟たちの霊感あふれる指導に感謝しています。また壇上には私の愛する顧問であるメアリー・エヌ・クック姉妹とアン・M・ディブ姉妹も着席しています。中央婦女協会会長会と中央初等協会会長会及び若い女性中央管理会の会員も出席していることに感謝しています。この会場や別の方法で出席しているすべての皆さんに挨拶をお伝えします。この会の音楽を提供するのはユタ州リーハイステーク、リーハイ東ステーク、リーハイ北ステーク、リーハイ南ステークの若い女性による聖歌隊です。指揮はメリリー・ウェップ、オルガニストはボニー・グートリフです。これから聖歌隊が山の上にを歌います。開会の祈りはユタ州オグデン北ベンロモンドステークのカーリー・ガブラです。
Our dear kind gracious Heavenly Father,
愛する天のお父様、私たちはここに集いたことに感謝しています。指導者からの勧告を聞く機会に感謝しています。私たちが聞くここで聞くことを守っていくことができますように助けてください。私たちは神様の娘であることに感謝しています。また友達や家族に感謝しています。私たちの心が和らがれ、私たちの生活がより良いものになりますように助けてください。モンソン大官庁や共に働く指導者に感謝しています。これはイエス・キリストの皆により、アーメン。
ここで聖歌隊が子供たちよ神は共にいますを歌います。聖歌隊の歌の後、中央若い女性会長会第二顧問のアン・エム・ディブ姉妹がお話しします。ディブ姉妹のお話の後、中央若い女性会長会第一顧問のメアリー・エヌ・クック姉妹がお話しします。その後、強くまた惜しくあるよう努めている若い女性たちのビデオを見ます。
Thank you. Many times, as general authorities address the priesthood,
私たちが総大会の神権部会でお話をするとき、力強い神権指導者の強大な一軍に向かって話しているように感じるというのを何度も聞いたことがあります。今晩、私は選ばれた神の娘たちの強大な一軍の前に立っているように感じます。皆さんはこの末日に義にあって前進し、勇敢な神権者と共に立つよう選ばれているのです。皆さんは堂々としていて麗しいです。この夕べを始めるにあたり、私たちのテーマ聖句であるヨシュア1章9節の歴史的背景を簡単に確認したいと思います。強くまた大きくあれ、あなたがどこに行くにもあなたの神主が共におられるゆえ、恐れてはならない、おののいてはならない。モーセは奴隷にされ、偶像礼拝を迫られていたイスラエルの民をエジプトの地から導き出した偉大な預言者でした。アリノでの40年もの苦難の末、イスラエルの民は自由を手に入れて、誠の生ける神を礼拝することのできる新しい生活の地の間近までたどり着きました。モーセの死後、この奇跡の旅を最後まで続けられるよう、ヨシュアが神によって預言者に召されました。ヨシュアは影響力を持った指導者でした。聖書辞典には、ヨシュアが敬虔な戦士の最も素晴らしい例であると記されています。またその名前の意味は、神は救いであると記されています。ヨシュアの霊感に満ちた指導力は大きく必要とされていました。主がイスラエルの人々に約束してくださったすべてのことが実現され、成し遂げられるためにはまだ多くの川を渡り、多くの戦いに勝つ必要があったからです。この時、預言者ヨシュアとイスラエルの人々が大きな勇気を必要としていたことを主はご存知でした。ヨシュア記の第一章の中で、主はヨシュアに強くまた大きくあれとたびたび言っておられます。大きいという言葉、つまり勇気は、危険や恐れ、困難に耐え、抵抗する精神的、道徳的強さと定義されています。ヨシュアとイスラエルの人々は、勇気と従順さによって約束の地に足を踏み入れ、主の祝福の中で幸福を得ることができました。ヨシュアとイスラエルの民は、大昔に生きた人たちです。しかし今日、私たちも約束の地を踏めるよう懸命に努力しています。私たちの最大の目標は、永遠の命を得て天のお父様と共に住むことです。ヨシュア記の第一章の中に、私たちが障害を乗り越え、旅を最後まで続け、約束の地で主から祝福を受けるための4つの信頼できる指針を見つけることができます。1つ目に、第5節の中で主はヨシュアに、私はあなたを見放すことも見捨てることもしないと言っておられます。主がいつも共にいて、私たちを決して一人にしておくことはなさらないというこの約束から、私たちは勇気と強さを得ることができます。私たちは天のお父様がご自分の子供たちを一人一人ご存知で愛しておられることを教えられています。天のお父様の大切な娘として、皆さんは祈りの力を通して天のお父様の約束と導きを受けることができます。教義と誓約にはこう書いてあります。あなたは謙遜でありなさい。そうすれば主なるあなたの神は手を引いてあなたを導き、あなたの祈りに答えを与えるであろう。私はこの言葉を信じています。そして天のお父様が私たちの祈りを聞き、答えてくださることを約束します。しかし多くの場合、私たちが主を待ち望むときは忍耐する必要があります。答えを待っているうちに、私たちは見捨てられたとか、祈りが聞き届けられなかった、あるいは祈りの答えを受けるにふさわしくないのかもしれないと思い始めるかもしれませんけれども、それは間違っています。ダビデ王の言葉は私たちの励みとなります。私は耐え忍んで主を待ち望んだ。主は耳を傾けて私の叫びを聞かれた。ヨシュア記にある第一の指針は、私たちがそれぞれ自分の旅の中でどんなことがあろうとも祈り忍耐し、私はあなたを見放すことも見捨てることもしないという主の約束を心に留めておくことを思い起こさせてくれます。二つ目の指針は七節の中にあります。主はヨシュアにこう言っておられます。律法をことごとく守って行い、これを離れて右にも左にも曲がってはならない。それはすべてあなたが行くところで勝利を得るためである。主はヨシュアに厳密に戒めに従順になるように、また主の道から外れることのないように教えました。 ハワード・W・ハンター大官長はこう教えられました。ヨシュアは主に従順であれば、万事守備よくことが運ぶことを知っていました。どのような経過でそうなるのかは、はっきりとはわかりませんでしたが、今や必ずそうなるという確信を持つことができたのでした。聖典に見られる偉大な預言者の記録経験が記録され、残されたのは、厳密に従順の道を選ぶ重要性を私たちが理解できるようにするためだったに違いないのです。一ヶ月前に私はある若い女性のグループを訪問しました。私は年上の女の子たちに様々な状況において忠実で徳高く自分を保つことについて、新しくビーハーブになった子にどんなアドバイスをするか聞いてみました。一人の若い女性はこう言いました。学校の廊下を歩いていると、もしかしたら何か気を引くもので正しくないと思うようなものが目の片隅に入ってくるかもしれません。好奇心をそそられ、それを見たいと思うかもしれません。でもそれを見ないでください。これが私からのアドバイスです。それを見てしまったら絶対に後悔します。本当です。ただまっすぐ前を見ていてください。この若い女性の話を聞いたとき、それは右にも左にも曲がってはならないというヨシュアに対する主のアドバイスを、この末日の日常的な状況に当てはめたものだと分かりました。若い女性の皆さん、厳密に戒めに従い、周りにある誘惑を避けてください。永遠の目標をまっすぐ見ていてください。二つ目の指針は、これを行うことによって皆さんが守られ、すべて行くところで勝利を得られることを思い起こさせてくれます。第八節には三つ目の指針があります。ここで主は律法の書について語り、ヨシュアにこう言われました。昼も夜もそれを思い、そのうちに記されていることをことごとく守って行わなければならない。そうするならば、あなたは勝利を得るであろう。主はヨシュアに、そして私たち全員に聖文を読むように教えています。日々の聖文研究、特にモルモン書を読むことは、イエス・キリストとその福音に対する証を得るためのしっかりとした基盤を作ります。そして生活の中に聖霊を招きます。ハロルド・ B ・リー大官庁はこう勧告しています。もし毎日聖文を読んでいないとしたら、私たちの証は次第に痩せ細り、霊性が深まることもありません。聖文の中には数えきれないほどの指示や約束、解決策、警告があり、私たちが約束の地へ向かう旅路において助けとなります。三つ目の指針は、私たちが毎日聖文を読み、それについて深く考えることによって、勝利と成功を収められるようにしてくれます。主がヨシュアに語り終えられた後、ヨシュアはイスラエルの民に向かって話をしました。話の終わりに、イスラエルの民は第16節の中でヨシュアの言葉に答え、私たちに四つ目の指針を与えてくれています。彼らはこう答えます。あなたが我々に命じられたことは皆行います。あなたが使わされるところへはどこへでも行きます。私たちは末日聖徒イエス・キリスト教会の会員として、それと同じ決意、つまり今晩私たちと一緒におられる預言者、トーマス・S・モンソン大官長に従うことを決意する機会があります。祈りと聖霊の確認を通して、私たちは皆、生ける預言者に対する個人的な証を得ることができます。この証は、預言者の教えに耳を傾け、それを守り、日々の生活に当てはめる勇気を持つことによって強められます。預言者の勧告に耳を傾け、それに従っていれば、私たちは特別な祝福を得ることができます。前回の総大会でモンソン大官長が語った預言者の約束のいくつかを読んでみたいと思います。神が皆さんを祝福してくださいますように、主の約束された平安が常に皆さんと共にありますように、私たちが忠実でいるならば、大いなる約束が待ち受けています。天の祝福が皆さん一人一人の上にありますよう祈ります。来週の総大会で、私たちの預言者や十二使徒を通して与えられる教えや約束に耳を傾けることを進めます。それから預言者の勧告に従うことを決意し、 預言者が我々に命じられたことは皆行い、預言者が使わされるところへはどこへでも行くことを再確認することによって、四つ目の指針に従ってください。これら四つの指針、すなわち祈り、神の戒めに対する従順さ、日々の聖文研究、そして生きる預言者に従うという決意は、今のところ小さな簡単なことだと思えるかもしれません。ここでアルマ書にある聖句を思い出してみましょう。見よ、私はあなたに言う。小さな簡単なことによって大いなることが成し遂げられるのである。ヨシュア書の中にあるこれらの4つの小さな簡単な指針を日々の生活に当てはめるとき、それらは組み合わさって天のお父様とその恩子イエス・キリストへの信仰をもたらすのです。そしてこの信仰は勇気と強さをもたらす最も大きな力の源となるのです。天のお父様は私たちの旅が簡単なものではないことをご存知です。私たちは毎日勇気と強さを必要とする状況にあいます。最近のチャーチニュースの中にそのことを確信する話がありました。数ヶ月前、一人の高校教師が授業の始めにある政治問題について賛成する人を教室の片側に立たせ、反対する人をもう片方の側に立たせました。生徒たちが両側に分かれると、その教師は反対する人の方に加わりました。そして賛成の側から一人の若い女性を選び、その生徒や他のクラスメートの意見に対して非難の言葉を浴びせました。ワードのマイアメイドであったその若い女性は、自分の意見を批判する攻撃に耐えました。彼女は人前で権威ある者から非難に遭いながらも、穏やかで居続けたのです。この若い女性は自分の戦いの場で、この時は学校でしたが、素晴らしい勇気を示しました。どこにいてもどんなことがあろうとも、皆さんがヨシュア記にある指針を生かして次の主の約束を信じることができるように望んでいます。強くまた大きくあれ。あなたがどこへ行くにも、あなたの神主が共におられるゆえ、恐れてはならない、おののいてはならない。私は天のお父様が皆さん一人一人をご存知で愛してくださっていることを証しします。皆さんが主に頼るとき、主は皆さんをお見捨てになることはないのです。主は私たちが身元に帰る旅を最後まで続けられるように、必要な強さと勇気を祝福してくださいます。私は聖文と預言者ヨシュアのような力強い模範に感謝しています。また私たちが天のお父様のところへ無事に帰れるように懸命に導いてくださるモンソン大官庁に感謝しています。私たち皆がイスラエルの民のように約束の地を踏み、主の祝福の中で安らぎを得られるように祈っています。このことをイエス・キリストの御名により、アーメン。
去年の8月、私たちは孫たちを連れてティンパノガス洞窟国定公園へ行きました。そこはユタ州で最も人気のある場所の一つです。その洞窟にたどり着くには 2.4 キロの厳しいハイキングが必要ですが、美しい螺旋型の鍾乳石を見れば努力は十分報われます。9歳のルーシーについてはほとんど問題ないだろうと思いましたが、6歳のキャロラインについては歩き通すだけの気力と体力があるか心配でした。最初のうちは皆ワクワクして舗装された小道を軽足取りで進んでいきました。歩いた距離を示す標識がところどころにあります。4分の1地点はすぐに来ましたが、中間地点までは時間がかかりました。キャロラインは落胆してきました。ルーシーは元気でキャロラインを励ましてくれました。私たちはキャロラインのためにペースを落としましたが、そのあたりから全てが悪い方向へ向かうように思いました。強風が吹き、土ぼこりが視界を遮りました。少し不安であったのに加えて、これでもかと言わんばかりに、ガラガラヘビ生息地、遊歩道から出るなという標識がありました。重い足取りでようやく4分の3地点まで来ましたが、まだ一番急な坂が残っています。疲れ果て、恐れ、限界を感じたキャロラインは、その場に座り込んで涙ながらに断言しました。もうダメ。これ以上歩けない。
皆で座り、どうしたらよいか話し合いました。一つの計画が立てられました。歩数を数えて100歩歩くたびに気持ちを話し合うのです。ルーシーと私はキャロラインに必ず助けることを約束しました。また歩きながら何か楽しいものを探して見つけたら教え合うことにしました。さらに初等教会の歌も歌いました。状況が変わりました。キャロラインはその計画に従うことを選びました。100歩ずつなら途方もない距離も可能に思えました。助けてもらえると確信したキャロラインは続ける自信を持ちました。私たちも楽しいものを探したり、歌ったりしているうちにもっと楽しくなりました。皆さんは自力ではどうしようもないような問題に直面したとき、キャロラインのように恐れやら負担を感じたことありますか？諦めたいと思ったことありますか？偉大な預言者モーセの貢献者としてイスラエルの民を約束の地へ導いていくことになったときのヨシュアの気持ちを想像してみましょう。諦めたいと思ったこともあったでしょう。しかし、主はヨシュアに強くまた大きくあるよう3度伝え、ヨシュアを力づけられました。イスラエルの民は神が共にいてくださるという信仰を持ってこう約束します。あなたが我々に命じたことを皆行います。たとえ不可能な任務に思えても、諦めても仕方ないと思えるような時でも、主が命じられたことを何でも行おうとして大きな勇気を示した男女の物語が聖典にはたくさんあります。主は皆さんに何を望んでおられるでしょうか。皆さんに大きく徳高い神の娘となるよう、神殿の祝福を受けて、神の元に戻るにふさわしくなるため、日々献身するよう望んでおられます。今の世の中でそのように生きるには勇気がいります。しかし皆さんにはそれを可能にする救いの計画が与えられています。選ぶ力は、この計画に不可欠です。皆さんは、すでに良い選びをしてきました。肉体を得て自分自身を証明するために地上に来ることを生まれる前に選びました。永遠の命の道に必要なバプテスマを受けることを選びました。皆さんは今、死すべき生涯を経験しながら、日々選び、学び、成長しています。神聖な制約を交わし、神殿の儀式を受けることは、この計画におけるもう一つの重要なステップです。しかし年齢が上がるごとにその道は急になるので、キャロラインのように諦めたくなるかもしれません。人生はもっと難しくなり、どの曲がり角にも決定や誘惑が待ち構えています。サタンは混乱という風を送り、皆さんが進みたいと思っている道に疑念を抱かせます。また、危険と書かれた標識のある他の道を進むよう誘惑されるかもしれません。限界を感じ、ある若い女性のように、今の世の中で徳高くあるなんて本当にできるのかしら、と疑問に思うかもしれません。若い友人の皆さん、答えはイエスです。そして私は第二次世界大戦時のウィンストン・チャーチルの言葉と似た勧告を与えます。決して、決して、決して諦めないでください。大変勇気がいるでしょうが、皆さんには救いの計画があります。計画に従い、大きく徳高い神の娘になるために何が助けになるでしょうか。第一に一歩ずつ証を強めることです。第二に、天父やイエス・キリストや皆さんの家族、他の人など、計画に従う皆さんの決意を支えようとする人に助けを求めることです。最後に、聖霊を伴侶にできるようなふさわしい生活をすることです。強い証を得ることの重要性について、トーマス・S・モンソン大官長は、若い女性に次のように約束しています。絶えず養いを与えるなら、証が皆さんを安全に守ってくれるのです。皆さんの証は自らの経験を通して少しずつ強められます。一度に完全な証を得る人はいません。あの山の最も急な坂を登るために私たちが一歩ずつ進んだことを思い出してください。証を得るには一歩ずつ養わなければなりません。皆さんの証は戒めを守ろうと決心するときに強くなります。他の人々を引き上げ強めるときに証はとどまることなく強められます。祈り、聖文研究、戒めへの従順、人への奉仕という個人の習慣を確立するとき、皆さんは祝福として霊感を受ける瞬間を経験し、自分の証を強化できます。成長する私は皆さんの証を一歩ずつ養う素晴らしい方法です。特質の体験とプロジェクトを通してイエス・キリストの教えを学び、生活に当てはめていくことにより、主に対する皆さんの証は徐々に養われていきます。このように絶えず養えば、皆さんは道をそれずに安全に進めるのです。
第二に自分の強さと支えを増すために他の人に助けを求めましょう。まず祈りを通して天父に祈ってください。皆さんは御父の娘です。御父は皆さんを知り愛しとられます。また皆さんの祈りを聞き答えてくださいます。私たちは聖文の中で常に祈るようにと何度も教えられています。祈るなら主はヨシアの時のように必ず皆さんと共にいてくださるのです。計画に従い天父のもとに戻るには私たちは皆救い主の助けが必要です。皆さんは間違ったことをしたり違う道を折り始めているかもしれません。救い主は皆さんを愛し皆さんのためにご自身の命を捧げてくださいました。そのおかげで皆さんは罪の許しを受けられるようになりました。悔い改めが早ければ早いほど許しによって得られる祝福も早く皆さんのものとなります。悔い改めに必要なことは何でも行うと今決心してください。毎週センサーをふさわしい状態で受け霊的な力がもたらされるような得高い活動で生活を満たす決心をしてください。このようにするとき誘惑に抵抗し戒めを守りもっとイエス・キリストのようになる力を増し加えることができます。末日の預言者たちも皆さんを助けるために地上にいます。預言者は現代のために語ります。預言者の言葉に注意してください。その言葉は危険を知らせ安全に進むための標識となります。皆さんにとって特に必要な標識は和光度の強さのための中にあります。従おう、預言者は死の道を知っている。この計画の大きな祝福の一つは私たちが家族に組織されているということです。優れた知恵と経験を持つ皆さんの親は皆さんが神の娘としての可能性に到達できるよう助けてくれるでしょう。彼らを信頼してください。彼らは皆さんにとって最善を願っているのです。母親、祖母、そして強い証を持つ義にかなったその他の女性から学んでください。母親である皆さんは誰よりも自分の娘を愛しています。皆さんは娘にとって最高の指導者、助言者、模範です。ぜひ皆さんと一緒に、娘たちと一緒に成長する私に取り込んでください。私が徳の特質を母親と共に達成した時にそうだったように、母と娘の関係は強まり、容赦ともに祝福されるでしょう。若い女性の皆さん、この計画に従うという義にかなった決意を支えてくれる養子と友達を選んでください。ルーシーがキャロラインを励ましたように、皆さんの多くは他の若い女性を強めることができます。若い女性表彰を受けた人は、今度はお姉さんとして働く番です。オナービー、名誉のミツバチを獲得することにより、他の若い女性が成長する私を行うのを助けるとき、義にかなった模範と証によって彼女を強める機会を得ることになります。最後に聖霊を伴侶とできるようにふさわしく生活してください。キャロラインを励まし周囲の楽しいものを探し初等教会の歌を歌っていた時、私たちは御霊を招いていました。愛と喜びと平安という御霊の実を味わっていたのです。サタンが疑いという風で皆さんを惑わせようとする時、他の道へ進むよう誘惑された時、信仰のために不親切に扱われたりあざけられたりする時、皆さんはそのような平安と確信が必要なのでしょう。御霊のささやきに従い試練に立ち向かうことができたジュリーという若い女性の経験をお話ししましょう。ある日彼女が旧約聖書を勉強していると、また5章を読みなさいという思いが浮かびました。なぜ新約聖書を読むという考えが浮かぶのだろうと思いましたが、その促しに従ってマタイを読むと次のように書かれていました。敵を愛し迫害する者のために祈れ。その翌日、ジュリーは数人の友人から意地悪をされ無視されました。最初は怒りました。でもこう考えたのです。私はこのために備えられたんだ。御霊がマタイから読むように勧めてくれたのだから、友達に親切にして許してあげなくては。聖本を読むという小さな一歩がキリストのように応じる備えをさせてくれました。この経験から彼女は主が自分を知っておられることと聖霊の促しによってなすべきことが分かることを確信しました。愛する若い女性の皆さん、私はジュリーのように困難な状況に直面しても諦めず計画に従うことを選んだ若い女性にたくさんいました。皆さんがこれからも一歩ずつ証を強めていくように祈っています。天父とイエス・キリストの助けを、そして計画に従う決意を支えてくれる人々の助けを求めてください。安全に導いてくださる聖霊を伴侶とできるような徳高い生活を送ってください。
これを行うならば、主が共にいてくださり、神殿と永遠の命に通じる道に皆さんが留まれることを証しします。強く、また、大きくあり、決して、諦めないでください。イエス・キリストの御名により、アーメン。
We are daughters of our Heavenly Father, who loves us, and we love Him. We will stand as witnesses of God at all times, and in all things, and in all places.
I have a purpose. He has a plan. I have a witness. I know who I am.A chosen daughter of noble birth, the Father's mission to fill on earth. I'll follow His beloved Son, and in His name like Him become. And as I grow, His light will do.Temptations seem to call you by name. Be strong. When they question everything, you put your faith in every day. Be strong. And if you stand for something right and stand alone, remember throughChosen servants, God will lead you back home.
Again, my dear young
sister. 愛する若い姉妹の皆さん、世の中には絶えず問題がありますが、皆さんが直面するものの多くは現代特有の問題です。
常に徳を保つには神の子供らしく生き、思いと行動のパターンを高い道徳基準に基づいたものにする必要があります。
皆さんが愛ある神の娘であるという信仰が増すよう心から祈っています。
愛する若い女性の皆さんはこれまで多くの良い選びをしてきました。これからは生涯にわたってこの道にとどまれるよう、徳の習慣を築いていかなければなりません。
姉妹の皆さん、御霊を信頼し御霊に頼ってください。日々の何気ない機会を捉え、美しいもの、役立つものを作り出すなら、自分を取り巻く世界だけでなく、自分の内なる世界をもより良くすることができます。
今日行おうと決めた小さくて簡単なことが、明日になれば偉大で栄光に満ちた祝福へと大きく変わるのです。一人の義にかなった若い女性が世界を変えることができるでしょうか。できますと響き渡る声がその答えです。毎日の祈り、毎日の聖文研究、毎日の従順な行い、毎日の奉仕など、毎日変わらず行う事柄によって皆さんは先に立つものになり模範になるのです。これらを行うなら救い主に近づき、ますます救い主のようになることができるでしょう。
若い友である皆さん、強く会ってください。皆さんは何が正しく何が間違っているかを知っています。罪がどのように見せかけようと、どんなに魅力的であろうと、その事実を変えることはできません。 皆さんの友達だという人が明らかに間違ったことをさせようとするなら、たとえ一人の取り残されたとしても、正しいことを守る人となってください。
We believe as we come to accept and act upon these values, we will be prepared to strengthen home and family, make and keep sacred covenants, receive the ordinances of the temple, and enjoy the blessings of exaltation.
I hope that you will always...
今晩皆さんが学び感じたことをいつも覚えておくことができるよう願っています。これから私が話します。私の話の後、聖歌隊が力強き主を歌います。私たちは天父の娘です。天父は私たちを愛し、私たちも天父を愛しています。私は皆さんの前に立てることをへりくだり感謝しています。主は私に皆さんが何者であり、なぜこの時代にこの地上にいるのかをはっきりと理解させてくださいました。主は皆さんを愛しておられます。また皆さんが主を愛していることを私は知っています。それは皆さんの表情や慎み深さ、正義を選びたいという望み、徳と清さを保ちたいという決意からわかります。私たちは多くの貴重で霊的な時間を共にしてきました。キャンプファイヤーや礼拝堂、ファイアサイドで証を述べてきました。ブラジルやユタ州のバウンティフルなどで山に登り、金色の旗を掲げることで、徳高くあり神殿に参入するふさわしさをいつも保つという心からの決意を表してきました。私たちは祈り、モルモン書を読み、毎日笑顔でいます。また母親、祖母、指導者と一緒に成長する私に取り組んでいます。しかも素晴らしいことはまだまだ続くのです。この地上で生活する今、また若い女性であるという今は素晴らしい時期です。私たちが思い描く姿は常に変わりません。それは神聖な誓約を交わして守り、神殿の儀式を受けるにふさわしくなることです。これが私たちの最高の目標です。そのために私たちは徳、つまり純潔と道徳的な清さに立ち返るよう世界を導き続けます。これからも助け合いながら聖なる場所に立ち、聖霊を受け、認識し、聖霊に頼るためにできることは何でも行います。私たちはキリストのことを話し、キリストのことを喜び、どこに罪の許しを求めればよいかを一人一人に知らせ続けます。そして、神の御子であり、キリストである贖い主の岩の上に元いを築かなければならない。その元いの上に気づくならば倒れることなどありえないということを知り、証しする私たちは、周囲の嵐がどれほど猛威を振るっても、しっかりと立ち続けるのです。ヨシュアへの主の勧告は、尊い聖徳権を持つ和光土である今日の皆さんへの主の勧告です。強く、また大しくあれ、あなたがどこへ行くにもあなたの神、主が共におられるゆえ、恐れてはならない。おののいてはならない。皆さんは一人ではありません。学校、友達、そして家族の中で唯一の末日生徒であったとしても一人ではありません。主の力に頼ることができるのです。ヨシュアがイスラエルのために語った通りです。あなた方は身を清めなさい。明日、主があなた方のうちに不思議を行われるからである。徳に立ち返るようにというヨシュアの呼びかけは私たちへの呼びかけでもあります。私たちは主の技を行うようとどめられ備えられてきました。でも徳高い生活によって強さと自信を得ない限り技を行うことはできません。皆さんは偉大な信仰を持つ若い女性です。皆さんは信仰を携えてこの世にやってきました。アルマは皆さんが前世で非常に深い信仰と良い行いを示したと教えています。皆さんは信仰と証を持って戦い、神が提示された計画を擁護しました。 皆さんは救い主を知っていたので、この計画が良いものであることと、救い主がご自身ですると言われたことを行われることが分かりました。皆さんは救い主と共に立ち、この計画に従いこの世に来る機会を切望しました。自分が何をする必要があるかを知っていました。それが難しいことを知っていましたが、神聖な使命を成し遂げられるだけでなく、良い影響を及ぼすことができると確信していました。皆さんは選ばれた霊であり、神殿を建て、そこで儀式を執行することも含めた、大いなる末日の技のもといを据える務めに携わるため、時満ちる時代に来るよう留められていたものなのです。そして今、皆さんは留められて備えてきた事柄を行うためにここにいます。今晩皆さんを見ながら、ヒラマンの若い兵士たちのガールフレンドは、きっと皆さんのような人たちだったと思っています。サタンが皆さんの自己認識や徳に対してますます厳しい攻撃を加えているのも不思議ではありません。もし皆さんがおののき、落胆し、注意をそらされ、引き伸ばし、聖霊の導きを受けるふさわしさや、主の聖なる神殿に参入するふさわしさを失えば、サタンが勝利します。末日聖徒イエス・キリスト教会の若い女性の皆さん、自分が何者であるかを忘れないでください。皆さんは特別です。神の娘です。皆さんは周りに合わせることに満足する若い女性の世代であってはなりません。あなた方の光が諸々の国民のための旗となるため、立って光を放つことで自分を示す勇気を持たなければなりません。世の中はあなたに、あなたは大切ではなく時代遅れで世間を知らないと思わせようとします。そして、楽しみなさい、何でもやってみなさい、やってみて満足を得なさいと容赦なく大声であなたに呼びかけます。それとは反対に聖霊は囁かれます。そして主は皆さんにこう進めておられます。徳の道を歩み、この世のものを捨てて、制約を固く守りなさい。私は以前からフランスのルイ16世の息子の話が大好きです。自分が何者であるかについて揺るぎない知識を持っていたからです。彼は若い時、王であった父を退位させた悪意ある人たちに誘拐されました。彼らはこの息子を道徳的に破滅させれば王位を継承しなくなると知っていました。そして6ヶ月間、この息子をあらゆる不道徳なものや欲望にさらしましたが、彼は決してその圧力に屈しませんでした。彼を捕らえた人たちは当惑し、思いつくすべてのことを彼に行った後、なぜそれほど強い道徳的な力があるのか尋ねました。彼はこう答えました。あなたたちの望むことをするわけにはいかない。自分は王になるために生まれたのだから。この王の息子と同様、皆さんも王家の聖徳権を受け継いでいます。それぞれが神聖な受け継ぎを得ているのです。皆さんは文字通り天の御父の王家の娘です。一人一人が女王となるために生まれたのです。ブリガム・ヤング大学に通っていた時、女王になることの真の意味を学びました。他の数人の学生たちと一緒に預言者デビッド・オー・マッケー大官長に会う特別な機会がありました。最高の服を着ていくように、また翌朝早くユタ州ハンツビルの預言者の家に向かう準備をするよう言われました。私はこの経験を決して忘れないでしょう。家に入るとすぐに御霊が家に満ちているのを感じました。私たちは居間で預言者を囲んで座りました。マッケー大官長は白いスーツ姿で、隣にマッケー姉妹が座っていました。預言者は一人一人に前に来て自己紹介をするように言いました。私の番になると、預言者は手を差し伸べ握手をしてくれました。自分の生活と家族のことを私が話すと、預言者はじっと私の目を見つめました。全員が話し終わると、預言者は椅子の背に体を預け、マッケー姉妹の手を握っていました。では若い女性の皆さん、私の女王を紹介しましょう。隣に座っていたのはエマ・レイ・マッケー夫人です。輝くダイヤモンドの冠をかぶっているわけでもなく、王座についてもいませんでしたが、私には彼女が誠の女王であることがわかりました。彼女の白髪は冠であり、清らかな目は宝石のように輝いていました。マッケー大官長と姉妹は家族について、また共に過ごした人生について語りました。手を握り合う姿から二人が深く愛し合っていることが分かりました。二人の顔から喜びが溢れていました。 姉妹の表情にはお金では買えない美しさがありました。それは長年最善の賜物を求め、良い教育を受け、信仰によって知識を求めてきた結果でした。勤勉に働き、楽観的な姿勢や信頼、強さ、そして勇気を持ち、試練に忠実に耐えてきた結果でした。マッケー大官長が夫と家族と主に対して確固とした献身と忠誠を示した結果だったのです。その日、私は自分が神の子であることを思い起こしました。そして内面から輝き出る美しさについて学びました。私はそれを深淵な美しさと呼んでいます。絵に描くことも、手術で作り上げることも、買うこともできない美しさです。洗い落ちることのない美しさです。それは霊的な魅力です。深淵な美しさは徳から湧き出ます。それは純潔を守り、道徳的に清くあることから来る美しさです。皆さんの母親や祖母のような徳高い女性の目の中に見える美しさです。信仰と悔い改めによって、また制約を尊ぶことによって得られる美しさです。世の中は肉体に魅力ばかりを強調し、雑誌の表紙を飾る、この世離れしたモデルのようでなければならないと皆さんに信じ込ませようとします。しかし主は、皆さん一人一人がそれぞれの美しさを備えていると告げられることでしょう。皆さんが徳高く純潔で道徳的に清いとき、皆さんの目と顔には内面の美しさが輝いています。祖父はよくこう言いました。神の無限の恵みに近くあるなら、口で伝える必要はない。顔に現れてくるのだから。聖霊を伴侶とするふさわしさを持つとき、皆さんは自信を持つことができます。そして内面の美しさが輝くのです。ですから、絶えず徳であなたの思いを飾るようにしてください。そうするとき、神の前においてあなたの自信は増し、聖霊は常にあなたの伴侶となるでしょう。私たちは次のことを教えられています。聖霊の賜物は、あらゆる知的な能力を活発にし、生まれながらのあらゆる情感や愛情を豊かにし、伸ばし、拡大し、清める。それは徳や親切、善行、優しさ、思いやり、慈愛を喚起する。人の美しさや外観、容貌を磨く。これは偉大な美しさの秘訣です。これが私が預言者の家庭で見た美しさです。あの日、私はマッケ姉妹の中に見た美しさこそが本当に大切で、いつまでも消えることのない唯一の美しさであることを知りました。アルマは私たち一人一人がよく考えるべき深い質問をしています。あなた方は自分の顔に神の面影を受けているか。最近、ある若い女性たちがオフィスを訪ねてきました。訪問の最後に一人の若い女性が目に涙を浮かべ、こう話してくれました。これまで自分が綺麗だと思ったことはありませんでした。何の取り柄もない人間だと感じていました。でも今日、この部屋にある鏡の前を通った時、目に映った自分は綺麗でした。確かに彼女は綺麗でした。御霊によって顔が輝いていたからです。彼女は天の御父が見られるように自分自身を見たのでした。彼女は顔に神の面影を受けていたのです。それは深淵な美しさです。若い女性の皆さん、永遠の鏡を覗いてみてください。自分が何者であるかを忘れないでください。天の御父が見られるように自分自身を見てください。皆さんは選ばれたもの、高貴な生まれです。神からの受け継ぎを汚さないでください。皆さんは女王となるために生まれました。神殿に入り、そこで御父が持っておられるすべてを受けるにふさわしい生活をしてください。深淵な美しさを磨いてください。御霊の光を受けて輝く若い女性、徳高くあることで自信と勇気に満ちた若い女性を見ること以上に美しい光景はありません。皆さんは天の御父の娘であることを忘れないでください。御父は皆さんを心から愛しておられるので、皆さんに生きるべき道を示し、皆さんが御父の身元に戻れるよう御子を使わされました。救い主に近づくなら、その無限の食材により、皆さんは悔い改め、変わり、清くなり、顔に主の面影を受けることができると証しします。皆さんが徳の旗を掲げ続けるとき、主の食材によって皆さんは強く勇敢になることができます。皆さんは黄金です。皆さんは旗なのです。 最後に主の尊い娘である私たち一人一人に与えられた主の言葉を伝えます。見よ、あなたは私が召した選ばれた婦人である。徳の道を歩み、この世のものを捨てて、あなたが交わした誓約を固く守りなさい。絶えず私の戒めを守りなさい。そうすればあなたは義の冠を受けるであろう。このことを救い主イエス・キリストの聖なる御名によって証しいたします。アーメン。若い女性聖歌隊の皆さん、霊的な音楽をありがとうございます。またお話ししてくださった皆さんに心から感謝しています。これからリータ F ウークトドルフ館長のお話を聞きます。ウークトドルフ館長のお話の後、聖歌隊と全員で主の御言葉を歌います。閉会の祈りはユタ州サンディウィロークリークステークのケンドリック・スマイリーです。 ウクトドロフ館長。
My dear young sisters,
世界中の愛する若い姉妹の皆さん、この場に出席でき、嬉しく誇りに思っています。モンソン大館長と教会の指導者は皆さんを愛し、皆さんのために祈り、皆さんの忠実さを喜んでいます。長年、私はたくさんの美しい言語に触れてきました。皆魅力的で素晴らしく、それぞれの良さがあります。どれも違った言語ですが、共通する部分もよく見つかります。例えば、昔々という言い回しは、ほとんどの言語に存在します。どの言語でも、この言い回しには魔法のような、その先を知りたくなるような響きがあることでしょう。物語を始めるには最高の言葉だと思いませんか？それは、冒険や恋愛、お姫様や王子様の物語かもしれません。勇気、希望、永遠の愛のお話もあるでしょう。親切が不親切に打ち勝ったり、善が悪に打ち勝ったりするお話も多くありますが、何よりも私が好きなのは、物語の最後に、そして彼らは末永く幸せに暮らしました。という美しい言葉を目にすることです。私たちは皆、自分の物語のヒーローやヒロインになり、試練を乗り越え、最高の人生を送り、最後には末永く幸せに暮らすことを望んではいないでしょうか。今日はとても重要で、大変素晴らしいことについてお話しします。成長する私にはこのようにあります。あなたは天のお父様の愛する娘であり、神聖かつ栄光に満ちた目的のためにこの特別な時代に生を受けるように備えられました。姉妹の皆さん、この言葉は真実です。おとぎ話の空想ではありません。永遠の天の御父が皆さんを知り、皆さんに耳を傾け、見守り、無限の愛で愛してくださるということを知るのは素晴らしいことです。確かに愛ある御父は、昔々で始まるこの世の人生という尊い賜物を与えてくださいました。皆さんは人生というこの物語を、冒険、試練、偉大な機会、高貴なこと、勇気、愛といった現実の出来事で綴っていくのです。何よりも素晴らしいのは、御父が私たちの理解を超える計り知れない価値を持つ賜物、つまり永遠の命というすべての中で最も大いなる賜物、機会、そして末永い幸せという祝福を与えようとされているということです。しかしこの祝福は代価なしには得られません。望むだけでは手に入らないのです。この祝福は自分自身が何者であるか、どんな人間になるべきかを理解することでのみ受けることができるのです。お気に入りのおとぎ話を少し思い出してください。その物語の主人公は王子様、農民、人魚、牛小屋で働く女性、王様、下辺など、きっと様々でしょう。そのどれにも共通することが一つあります。それは、皆試練に打ち勝たなければならないということです。シンデレラは、意地悪なママ母と姉たちの仕打ちに耐えなければなりませんでした。長い間無理やり働かされ、笑い者にされたのです。美女と野獣で、ベルは父親を助けるために恐ろしい姿の野獣に囚われました。彼女は家、家族、大切にしているものをすべて犠牲にし、野獣の城で数ヶ月を過ごしたのです。グリム童話のルンペルシュテルツキンで、貧しい粉屋は王様に自分の娘は藁から金を紡ぐことができると約束してしまいます。王様はすぐに娘を山のような藁と糸車のある部屋に閉じ込めてしまいました。 娘は藁を金に変えてくれる不思議な生き物に助けられますが、その生き物の名前を当てられなければ、彼女の最初の子供を取り上げられるという危機を迎えます。三つの物語で、シンデレラも、ベルも、粉屋の娘も、末長い幸せを手に入れる前に、悲しみと試練を経験しなければなりませんでした。考えてみてください。誘惑、試練、悲しみという人生の暗い谷を歩まずに済んだ人が、これまで一人としていたでしょうか。昔々から末長い幸せに至るまでに、皆大きな試練を経験しなければなりません。それはなぜでしょうか。毎日が驚き、喜び、愛で満たされた幸せで平穏な人生をただ送ることはできないのでしょうか。聖文にはこうあります。すべての事物には反対のものがなければならない。それは反対のものがなければ甘いものと苦いものを区別できないからです。マラソン選手が限界を超えた苦しさを何時間も経験せずに勝利の瞬間を迎えることがあるでしょうか。ピアニストが来る日も来る日も努力を重ねることなく、難しいソナタをマスターする喜びを味わうことがあるでしょうか。物語でも人生でも、試練は他では学べないことを教えてくれます。試練があるからこそ磨ける人格があるのです。愛ある御父は、反対のものを通して知恵を学び、もっと強くなり、喜びを経験できるよう、私たちを困難と試練に満ちたこの世界に送られたのです。私の10代の時の経験を話しましょう。家族でドイツのフランクフルトの教会に集っていた時のことです。ある日曜日、宣教師が見たことのない家族を教会に連れてきました。お母さんと二人の美しい女の子で、私は宣教師に感謝したい気持ちでいっぱいになりました。特に気になったのは、濃くて美しい髪に茶色の大きな目をした女の子の方でした。ハリエットという名前で、今思えば完全な一目惚れでした。残念ながら、その美しい女の子は私を見ても何とも思わなかったようです。彼女と友達になりたいという男の子はたくさんいて、私は果たして彼女が自分を友達以上の存在として見てくれるか自信がありませんでした。それでも私はめげませんでした。彼女のそばにいられるよう、いろいろと方法を考えました。生産のパスをするときは、自分が彼女に配れる位置にいるかを確認しました。教会で活動があるときは、彼女の家まで自転車を走らせました。そしてドアのベルを鳴らしました。出てくるのは大抵お母さんです。4階にあるアパートの台所の窓を開けて、用事は何かと聞くのです。よかったらハリエットを教会まで乗せていきますと言うと、お母さんはこのように言います。いいえ、ハリエットは後で来るわ。渡してよければ喜んで乗るわよ。予想外の展開なのですが、断るなんてとてもできません。そこでお母さんを乗せるのですが、彼女は私のかっこいい自転車のサドルとハンドルの間のポール、つまり私の目の前に横向きで座るのです。私は超一流のお抱え運転手になったつもりで、ゴツゴツした石畳を進みました。その後もハリエットはたくさんの男の子とデートしていましたが、 私とは何の進展もなさそうでした。私はがっかりしていたでしょうか？はい。負けを認めたでしょうか？いいえ、決して諦めませんでした。今思えば、大好きな女の子のお母さんと仲良くなるのは、決して悪いことではないということがわかります。何年も後、戦闘機のパイロットの訓練を終えても、私は相変わらず彼女に好意を示し続けていました。すると現代の奇跡が起きました。彼女がこう言ったのです。ディーター、あなたこの何年かで随分大人になったわね。私はすぐに行動に移り、数ヶ月後には、一目惚れして以来ずっと思い続けてきた女性と結婚しました。楽な道のりではありませんでした。苦しいこと、絶望することもありましたが、ついには今でも続く喜びでいっぱいになったのです。若い女性の皆さん、あなたはあなたの試練を経験するということを知ってください。免除される人はいません。苦しむでしょう。誘惑を受け、間違いを犯すでしょう。そして皆さんも、先ほど話したヒロインが皆学んだように、困難に打ち勝つことで成長し、強くなれるということを学ぶのです。皆さんの人生の物語は、試練とどう向き合うかで変わります。試練そのものが話の筋書きを決めるのではありません。皆さんの中には、若くても、すでに、大きな嘆きや悲しみを経験している人がいます。心からの同情と愛をお伝えします。皆さんはどれほど教会にとって大切で、どれほど天のお父様に愛されているでしょう。一人ぼっちだと思える時も、天使がそばにいるのです。絶望の深さを誰も理解してくれないと感じても、想像を絶する苦しみを経験された救い主、イエス・キリストは分かってくださいます。救い主は私とあなたのために、あなたが苦しまなくて済むように苦しまれたのです。あなたは一人ではありません。重荷が背負いきれなければ、心を天のお父様に預けてください。お父様はあなたを支え、祝福し、ジョセフ・スミスに言われたことと同じことを言ってくださるでしょう。あなたの逆境とあなたの苦難は束の間に過ぎない。その後、あなたがそれをよく耐え忍ぶならば、神はあなたを高いところに上げるであろう。幸せな人生は試練に対処すればいいというわけではありません。繰り返しますが、試練と誘惑にどう対処するかが、あなたの末永い幸せを得られるかどうかの、極めて大切な要素になるのです。姉妹たち、若い愛する姉妹たち、正しいと分かっていることに忠実でいてください。皆さんの周りは幸せを約束するもので溢れています。雑誌の広告は、この服、このシャンプー、この化粧品を買うだけで、最高の幸せが保証されると歌っています。悪を受け入れる人や肉欲への強い衝動に従う人を魅力的に映し出すメディアもあります。そのような人が成功と達成の象徴として描かれていることもしばしばです。悪が善として、善が悪として描かれる今日、真実を知るのが難しい時もあります。ある意味これは赤ずきんが直面した悩みに似ています。目の前にいる人が大好きなおばあちゃんなのか、それとも危険な狼なのか見分けがつかないのです。私は長い間パイロットをしていました。世界中の様々な場所に大きなジェット機を安全に飛ばすことが仕事です。ニューヨークからローマに行きたければ、東に向かって飛ばなければならないことを私は間違いなく知っています。南だという人がいても騙されることはありません。自分で分かっているのでその人の言葉を信用することはありません。 どれだけ説得され、そそのかされ、お金を積まれ、脅かされても、南の方向には飛びません。私には分かっているからです。皆幸せを探し、自分の末永い幸せへの道を見つけようとしています。真実の本当のことを教えましょう。その道をご存知なのは神です。神は皆さんに地図を用意されました。道をご存知なのは神なのです。神は皆さんの益と幸せを願う完全な真実の父親であり、あらゆる愛を持って皆さんが天の目的地に到達することを望んでおられます。誰でも手に入れることのできるこの地図には、キリストのもとに来て、いつでも、どのようなことについても、どのようなところにいても神の証人になろうと努めるすべての人のために、わかりやすい道順が載っています。何をし、どこに行くべきかが書いてあるのです。ただ、天のお父を信頼し、計画に従うだけでよいのです。それでも、この地図に従わない人がいます。悪いものではないし、きっとこの地図は正しい、とそのように思っても、彼らは神が教えられる道順をたどらないのです。多くの人が、どの道からでも末永い幸せにたどり着くことができると信じています。正しい道を知っている人が、助けや助言を与えようとすると腹を立てる人すらいます。そうした助言が、現代の生活と比べると時代遅れで、的外れで、人気がないと思っているのです。姉妹たち、そうした人々は間違っています。時として、なぜ教会の集会に出席し、いつも聖文を読み、神様に毎日祈らなくてはならないのかと思う人がいることを私は理解しています。それらのことは、皆さんのために神が用意された道の一部なのです。この道を行くなら、皆さんの目的地である末永い幸せにつけるのです。末永い幸せはおとぎ話の中だけのものではありません。あなたもたどり着けるのです。しかし、そのためには天のお父様の地図に従わなければなりません。姉妹の皆さん、お願いします。イエス・キリストの福音を心から受け入れて、心と精力と思いを尽くして御父を愛する方法を学んでください。自分自身を徳で満たし、善を愛し、自分や周りから最善のものを引き出してください。若い女性の特質を受け入れ、それに従って生活し、和光度の強さのためににある標準を守って生活してください。これらの標準は、末永い幸せにたどり着けるよう教え、導いてくれます。この標準に従うことで、皆さんは神殿で神聖な誓約を交わし、人生で善の受け継ぎを確立する備えができます。誘惑や状況にかかわらず、聖なる場所に立って動かされないでいてください。約束します。将来の世代は皆さんに感謝し、人生の極めて大切な時期に勇気を持ち、忠実であった皆さんの名前を称えることでしょう。真理と義を守り、善を求め、バプテスマの水をくぐり、主の道を歩む若い女性の皆さん。天の御父は、皆さんがわしのように翼を張って登ることができる。走っても疲れることなく、歩いても弱ることはないと約束しておられます。皆さんは惑わされることがありません。神は皆さんを祝福し、栄えさせてくださいます。地獄の門もあなた方に打ち勝つことはありません。主なる神は、あなた方の前から闇の力を追い払い、また、あなた方のためと、神の名の栄光のために天を震わせてくださることでしょう。姉妹たち、私たちは皆さんを愛しています。皆さんのために祈っています。強く、大しくあってください。皆さんは、この王国における全能の神の霊の娘です。女王になるように定められた王女なのです。皆さんの驚くべき物語はもう始まっています。 皆さんの昔々の物語は今進んでいるのです。主イエス・キリストの使徒として皆さんに祝福を残します。イエス・キリストの回復された福音にある価値観と原則を受け入れて生活するなら、家庭と家族を強め、神聖な制約を交わして守り、神殿の儀式を受け、生涯の祝福に預かることができると私は約束します。やがて皆さん自身の栄えある物語の最後のページを開き、末永く幸せに暮らしましたという祝福された素晴らしい言葉を読む日、そして物語にある通りの素晴らしい人生を送ったことを実感する日が来ることでしょう。このことをイエス・キリストの聖なる皆により明かします。アーメン。
私たちの天のお父様、
今日伝えられたメッセージに心から感謝いたします。また預言者、指導者に感謝いたします。彼らの愛に心から感謝いたします。私たちに対する美しい勧告の言葉を感謝いたします。また私たちはこの教会と教会員として受ける多くの祝福に感謝いたします。お父様の御霊に、そしてお父様の愛に感謝いたします。どうぞ私たちが無事に家に着くことができるようお守りください。イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。